私たちは今日第18週目でヨーロッパ大陸のフィリピであったパウロの足跡を追っています。これから見ていきますが、フィリピで伝道の働きを終えたパウロは、テサロニケ、ベレア、アデンを経てコリントで1年6ヶ月間滞在しました。その時建てられた教会が、あの有名なコリント教会でした。しかし、パウロがコリントを去った後、コリント教会には深刻な紛争が起こりました。信徒たちがパウロ派、アポロ派、ケファ派、キリスト派に分かれて、お互い誹謗し合い、派閥闘争にふけっていたのです。パウロ派はコリント教会を建てたパウロを尊敬し、残りのパウロ以外の指導者を認めようとしない群れでした。アポロはパウロ以降のコリント教会の指導者として、アレキサンドラのユダヤ人学者出身の彼は、ギリシャの学問に明るく、聖書によく通じていただけではなく、話術に長けた人でした。アポロ派はそのアポロを絶対視する分派でした。ケファはペトロのヘブライ式の名前です。平素ヘブライ語を使用しながらエルサレムを訪ねていき、ペトロに直接会った経験のあるものと推定されるペテロに追従するユダヤ人がケファ派でした。キリスト派はそのどの派でもない、ただキリストに属するという人々でした。なんだか分派主義を超越したような響きがありますが、実際は自分たちだけの優越主義に陥ったもう一つの派閥でした。人はいろんな人々の中で特定の人を一層好むのは少しもおかしいことではありません。自分により大きな霊的悟りを与えてくれた指導者をより尊敬するのも至極自然なことです。コリントの信徒たちがそんな意味で、パウロやアポロあるいはペテロを各自より好みしたならば、それはいくらでもあり得ることでした。問題は彼らが自分の分派だけキリストを独占したかのごとく錯覚する独善で排他的な党派争いにふけていたということでした。そしてその結果としてコリント教会は分裂の危機に直面することになりました。神様が自分を通して建てられたコリント教会が派閥構想で分裂の危機に陥ったという頼りに接したパウロがどれほど心を痛めたことでしょうか。彼はコリントの信徒に書いた手紙であるコリントの信徒への手紙1の1章12節から13節を通じてこのように反問しました。あなた方は命、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストに、などと言い合っているとのことです。キリストはいくつにも分けられてしまったのですか。パウロがあなた方のために十字架につけられたのですか。あなた方はパウロの名によって聖霊を受けたのですか。あなた方はキリストがいくつにもちぎられて、あなた方各々の派閥に一切れずつ分けられることができると信ずるのか。私パウロではなく、イエスキリストがあなたのために十字架につけられたのではなかったか。あなたはパウロの名前ではなく、イエスキリストの名前で洗礼を受けたのではなかったか。 パウロはこのようにコリントの信徒に福音の本質を再び想起させました。そして彼は続けてコリントの信徒への手紙1の3章5節を通じてこのように証言しました。アポロとは何者か、またパウロとは何者か、この二人はあなた方を信仰に導くためにそれぞれ主がお与えになった分に応じて使えたものです。パウロはコリント信徒たちが党派を作ってまで絶対視するアポロとパウロ自身は主に使えるものに過ぎないと話しました。韓国語史役者と翻訳されたギリシャ語のディアコノスは使い走り、下人、付き従うしもべ、働き手という意味です。アポロとパウロ自身の働き手に過ぎないことを明確にしたのです。そしてパウロはコリントの信徒への手紙1の3章6節から7節を通して続けて証言します。私は上、アポロは水を注いだ。しかし成長させてくださったのは神です。ですから大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもなく成長させてくださる神です。パウロは主の働き手に過ぎないアポロと自分がすることといえばせいぜい種をまき植え水を与える肉体的な労働だけであり本当にその種の命を芽生えさせ、結実させてくださるお方は神様であられることをコリントの信徒たちに再認識させました。アポロとパウロ自身はただ福音の伝達者に過ぎず、永遠の生命である福音の主体は唯一神様のみであるという意味でした。コリント信徒への手紙1の3章8節です。植えるものと水を注ぐものとは一つですが、それぞれが働きに応じて自分の報酬を受け取ることになります。植えるものと水を与えるものの中に優劣があり得るでしょうか。植える仕事と水をやる仕事があるとすれば、その二つのうちに優劣があり得るでしょうか。どちらが決し、それは決してあり得ません。生命を育てる神様がいらっしゃらないならば、植えたり水をやる働き手は全く必要ではありません。しかし、生命を主管する神様がいらっしゃるので、その神様の前で植えることも水をやることも、同じく絶対的な意味を持つことになります。神様のための仕事ならば、より重要、あまり重要でないというような区別はないということです。神様の前では、すべてのことが絶対的な意味を持っています。神様はいつでも人間の人生を絶対評価なされ、神様の絶対評価は神様の報いに現れます。それゆえ、神様の永遠の報酬を信じる人だけが、他の人を意識したり、妬み嫌ったりせずに、神様が自分にくださる自分の人生に従うことができます。それでパウロは、コリントの信徒への手紙1の3章9節を通じて次のような結論を出しています。私たちは神のために力を合わせて働くものであり、あなた方は神の畑、神の建物との名のです。パウロが言及した私たちはパウロ自身とアポロを指します。そして韓国語で働くものと翻訳されたギリシャ語、シネルゴスもやはり働き手という意味を持っています。パウロは自分とアポロが神様の働き手に過ぎないことをもう一度強調しました。そしてパウロはコリントの信徒に向かって、あなた方は神の畑、 神の建物なのですと言いました。主人が何の種をまこうが畑は拒否できるでしょうか。もし拒否するなら、それは人や車両が通行する道路であって畑ではありません。畑は主人が何の種をまいても口答えせず、その種を抱いて最善を尽くし芽生えさせます。いくら高い資材で建設された家といっても、家そのものが家の主人ではありません。家主はその家の法的所有主です。家主が家をどのように処分しようが、どのように改造し改良しようが、家が文句を言ったり不平を言ったりはできません。すべてのことは全面的に主人の主観です。パウロはこのように自分とアポロを神様の働き手、そしてコリントの信徒たちを神様の畑と家と表現したのは、神様と人間の関係は神様に対する人間の服従で成立されることを悟らせてあげるためでした。どんな状況の中であっても、神様に従う人のみが自分と他人の人生を比較したり嫉妬せず、自分の人生で抱き寄せねばならない人を抱き、共にすべき人を共にする神聖なクリスチャンとして生きていきます。パウロが私たちが知っている偉大なパウロでありえたのは、主の召命を受けた後、ただ従順で一貫した彼の人生の結果でした。従順と関係ないパウロは想像すら不可能です。今日の本文もやはり従順の人であるパウロの新面目を見せてくれています。本文35節は朝になるとという言葉で始まっています。夜が明けたということです。私たちは明るくなる前ですから、その前の真夜中にフィリピの監獄でどんなことがあったかをよく知っています。胸にも地下牢に投獄され、両足に足かせまではめていなければならなかったのですが、パウロとシラスは絶望しませんでした。彼らは逆に神様に祈り、神様を賛美しました。いくらもせず、突然獄舎が揺れ動きながら、牢と監獄の扉が開き、パウロとシラスの足にはめられていた足かせまでが一人手に外れました。監獄を脱出できる絶好の機会が与えられたわけでしたが、パウロとシラスは牢内にそのまま座っていました。突然の獄舎の揺れに目を覚ました看守は、監獄の扉が開いているのを見て、自身の剣を抜き自殺しようとしました。フィリピの執政官たちが固く見張るよう厳命したパウロとシラスが脱獄したのは間違いないと思ったからでした。牢内からその光景を目撃したパウロが看守に、自分たちは皆ここにいるから自殺せぬよう叫びました。脱獄したものと思っていたパウロの声に驚いた看守は、部下に渡された明かりを両手に一つずつ持ち、パウロが閉じ込められていた牢内に飛び込んで入っていきました。扉が開いた牢内には、足かせまで外れたパウロとシラスがそのまま座っていました。それは生涯プロの看守として生きてきた彼の考えと経験と常識と判断を超越する出来事でした。 看守は我知らずパウロとシラスの前にひざまずきひれ伏してしまいました。看守はその真夜中にパウロとシラスを自宅に連れて行きました。そしてパウロとシラスを主と呼びながら、救いを得るために何をすべきでしょうかと質問を投げかけました。その問いかけは平素心に抱いていた質問であったと同時に、フィリピの誰からも答えを得ることのできなかった質問でした。その質問にパウロはためらうことなく答えました。主イエスを信じなさい。そうすればあなたとあなたの家族は救われます。あなたの家族が救いを受けるという答えに、看守は真夜中にぐっすり眠っている自分の家族を一人一人起こして、パウロに皆へイエス・キリストの十字架の福音を証言してもらうようにしました。看守は家族と共にパウロとシラスを連れて井戸端に行きました。そして鞭打ちによるパウロとシラスの傷跡をまず洗ってあげた後、看守は自分の家族と共にパウロとシラスから洗礼を受けました。その時の時刻が未だ真夜中だったにもかかわらず、洗礼を受けた看守はパウロとシラスをもう一度自宅に連れて入り、手厚く飲食でもてなしました。そして自分の家族と共に神様を信じることになったのをとても喜びました。神様はこのようにヨーロッパ大陸のフィリピ監獄の看守とその家族をお救いになるために、アジア大陸のシリア州のアンティオキアのパウロを、パウロ自身も想像できなかった神秘的な計り知れない方法で動員して使用なされました。これはどれほど感激的で恵み深い救いのドラマでしょうか。そしてついに夜が明けました。それでこの真夜中の恵み深い救いのドラマはどのように幕を下ろさねばならないでしょうか。看守とその家族を救おうとされる神様の通路として使われたパウロとシラスは、別れを惜しむ看守とその家族と一人一人熱い抱擁で挨拶を交わした後、フィリピで彼らの宿だったリディアの家に帰っていく、ハッピーエンドで終わらねばならないのではないでしょうか。そうすれば前日の真夜中のその恵み深い救いのドラマが恵み深く締めくくられるのではないでしょうか。しかし本文の証言は私たちの期待とは裏腹に展開されていきます。35節を見てみましょう。朝になると高官たちは下役たちを差し向けて、あの者どもを釈放せよと言わせた。夜が明けるや、前日パウロとシラスを投獄させたフィリピの執政官たちが下級役人を監獄に送り、パウロとシラスを釈放することを命令しました。その時パウロとシラスはすでに監獄を脱出して、彼らが収監されていた牢はもぬけの殻だったでしょうか。そうではありませんでした。36節の証言です。それで看守はパウロにこの言葉を伝えた。高官たちがあなた方を釈放するようにと言ってよこしました。さあ牢から出て安心していきなさい。下役から執政官たちの命令を伝えられた看守は、真夜中にパウロから洗礼を受けたまさにその看守でした。その看守はパウロに釈放を伝えながら、さあ牢から出て安心していきなさいと言いました。これは何を意味するのでしょうか。真夜中に看守に従って 彼の家に行ったパウロとシラスが、夜も明ける前に牢に戻っていたことを意味します。それではこの状況をもう少し深く探ってみる必要があります。パウロとシラスを自分の家へ連れて行った看守が先にパウロとシラスに、もう少しすると夜が明けるのでそろそろ牢へ戻っていきなさいと言えたでしょうか。それは現実的に不可能なことでした。監獄の扉が開いて足かせまで外れた状況の中でも牢の中にそのまま座っていたパウロとシラスは、看守には自分の自殺を踏みとどめさせてくれた命の恩人でした。その上、家族全員と一緒に神様から永遠の救いの恵みをまとわせてくれた霊的な恩人でもありました。たとえパウロとシラスがその夜明けに自分たちの宿であるリディアの家へ行こうとしたとしても、看守はあえて彼らを制止できる立場ではありませんでした。ゆえに夜が明けた時パウロとシラスが牢内にいたということは、彼らが夜が明ける前に自分たちの足で監牢へ自ら戻っていったことがわかります。一体その理由は何だったのでしょうか。もし看守と彼の家族たちの救いを確認したパウロとシラスが、自分たちの証明は終わったと言いながら、その夜明けに自分たちの宿であるリディアの家へ行ってしまったならば、どのような結果が将来したでしょうか。看守は囚人を見失った重罪人になって、残酷な拷問の過程を経て死の刑罰を受けねばなりません。それによって彼の家族の一生涯は不名誉の中で、深い昇進の中で生きねばなりません。それが看守と彼の家族に福音を伝え、彼らに神様の救いでとても喜ばせたパウロとシラスが果たして取ることのできた行動でしょうか。それだけではありません。牢へ戻っていかないとすれば、パウロとシラスは結果的に脱獄した犯罪者になってしまいます。完全に故意に犯罪者になった人が、真理であり生命である主の証人になるということは、果たして妥当なことでしょうか。パウロにとってそれはありえないことでした。それゆえ、神様の可視的な導きがない状況の中で、神様の御心は言うまでもなく、本来彼らが閉じ込められていた牢獄の中へ戻っていくことでした。その神様の御心に従うために、パウロとシラスは自分たちの足で、フィリピの地下牢へ戻っていきました。その前日、パウロとシラスがフィリピの地下監獄に投獄されたのは、彼らの意思とは関係なく、不義な人間たちと権力の強い圧力によるものでした。しかし、その日の夜明けには、彼らは彼らの意思で牢へ戻っていきました。強圧によって監獄へ引っ張られていくということと、 自発的に牢へ入っていくということは決して同じ意味ではありません。パウロとシラスもやはり私たちと同じ政治を持った人間でした。真っ暗な地下牢へ戻っていくということがどうして嬉しいことであり得たでしょうか。心身が疲れに疲れた彼らがなぜ平穏なリディアの家へ行きたくなかったことでしょうか。しかし神様の御心に服従するために真っ暗な地下牢へ戻っていくパウロとシラスの後ろ姿は人間によって描かれたこの世の中のどんな聖画よりもさらに感動的です。そして神様の御心に服従するために戻っていった監獄の中で神様のどのような働きが起こったのかは次の時間に具体的に詳しく見ていきます。旧約聖書のサムエル記上の5章と6章には神様の箱と関連した事件が収録されています。神様を軽く見たイスラエルの民はペリシテとの戦闘で大敗しお守りのように担いで出ていった神様の箱さえ奪われてしまいました。アシュドドへ戻っていったペリシテ軍は奪い取った神の箱を彼らが仕えるダゴン神の像の前に戦利品として備えました。しかし翌朝ダゴン神像が倒れて神様の箱の前にうつ伏せになっていました。偶然と考えてダゴン神像を元の場所に再び建てましたがその翌日の朝にはダゴン神像の首と手首が折れた状態で神の像の胴体が神様の箱の前にうつ伏せになっていました。弱り目にたたり目アシュドドの人々の体に腫れ物が広がり始めました。状況が尋常でないことを認識したペリシテの指導者たちは神様の箱をガドへ移しました。それと同時にガトの人々にも腫れ物が広がり始めました。ペリシテの指導者たちは神様の箱をエクロンへまた移しました。しかし神様の箱のためにアシュドトとガトで起こった出来事をよく知っているエクロンの人々が黙っているわけがありませんでした。その上災いがエクロンでもすでに始まっていました。ペリシテの指導者たちは仕方なく神の箱をイスラエルへ送り返すことにしました。しかし今まで彼らに及んだ災いが本当に主なる神様から下されたものなのか確認するようにしました。すなわち新しい車を作ってその上に神様の箱を乗せて一度もくびきを担いだことのない乳の出る雌牛2匹を子牛と引き離して神の箱を乗せた新しい車をイスラエルの地であるベドシエメシュへ引いていかせるという方法でした。3000年前車を作る技術は今のように成功ではありませんでした。新しく作った車を引くためには我が使いやすくなった古い車を引くことより多くの力が必要でした。一度もくびきを担いだことのない牛なら初めてくびきを担ごうとするとき激しく抵抗するものです。さらにその牛がたった今子牛を産んで乳の出る親牛ならば子牛を残して黙ってくびきを担いで車を引くわけがありません。ペリシテの指導者たちは そんな雌牛2匹が引く新しい車に神様の箱を乗せて、今も自分たちの影響圏内にあるイスラエルの地ベトシェメシュへ送るようにしました。常識的には首輝きを担いだことのない乳の出る雌牛が子牛を放っておいておとなしく新しい車を引くということはありえないことでした。もし一匹なら偶然にそんなことがあるかもしれませんが、生まれたばかりの子牛のいる雌牛2匹、それも首輝きを担いだことのない雌牛2匹が大変新しい車を同時に一緒に引くというのは想像さえ不可能なことでした。それにもかかわらず、その雌牛がイスラエルの地であるベトシェメシュに向かって神の箱が乗せた新しい車を引いていくならば、今までの災いは主なる神様が及ぼしたことであり、もし雌牛たちが車を引かないならば、その災いは偶然に過ぎないので、神の箱を送り返す必要はないというのがペリシテの指導者たちの考えでした。彼らは自分たちの計画をすぐ実行に移し、その結果はサムエル記上6章12節が明かしてくれます。雌牛はベトシェメシュに通じる一筋の広い道をまっすぐに進んでいった。歩きながら泣いたが、右にも左にもそれなかった。ペリシテの領主たちはベトシメシュの国境まで後をつけていった。驚いたことに、生まれて初めて首輝きを担いだ乳の出る雌牛2匹は、子牛を思い叫んで泣いても、神様の箱が乗った新しい車を引くことをやめませんでした。雌牛2匹は泣きながらも右にも左にもそれずにまっすぐベトシェメシュに向かって進んできました。これによりペリシテに及んだ災いは主なる神様の災いであることが明らかにされました。もしかしてと考え、車の後をついていったペリシテの指導者たちはペリシテに戻って行ってしまいました。たった今生まれた子牛を思いながら叫んで泣いても、神様の御心に服従して、ペトシメシュに向かって最後まで新しい車を引いていく雌牛たちの姿はどれほど崇高でしょうか。それならば、神様の御心に服従する人の人生は、神様の目には一層崇高であるのは言うまでもないのではないでしょうか。どうしてそのような人を通して神様の摂理が成し遂げられないことがありましょうか。神様の御心に服従したベトシェメシュの雌牛がこの地球上のすべての牛と区別されたように、神様の御心に服従するために真っ暗な地下牢へ戻っていったパウロとシラスは、偉大な人として区別されました。神様に服従することより、さらに自分を崇高に培う道はありません。神様に服従することは、有限な人間が、自分の人生を永遠なる神様の荘厳なドラマとして仕立てていくことを意味します。神様が聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることは牡牛の死亡に勝るとおっしゃった理由がまさにここにあります。お祈りいたしましょう。人類最初の人間であるアダムとエバは 善悪の果実を食べてはならないという神様の命令に服従しなかったことで失楽園の実となりました。ノアは箱舟を作りなさいという神様の命令に服従して人類の歴史を新しく始める2番目の子孫になりました。アブラハムは父、故郷、親族を離れてカナン地方へ行きなさいという神様の命令に従って信仰の先祖になりました。アブラハムの甥のロトが欲望にとらわれて訪ねていったソドムは神様に対する服従のために滅亡させられてしまいました。エジプトへ戻り、私の民を救いなさいという神様の命令に服従して応じたモーセは80歳の年で偉大な出エジプトの指導者になりました。出エジプト第一世代は解放の感激を享受しましたが、小さな欲望のため神様への不服従の結果、皆荒れ野で死んでしまいました。サウルはイスラエルで初めての王になるという神様の恵みを受けましたが、権力欲に目がくらみ不服従の人生を生きてしまい、彼の王国と一緒に滅亡してしまいました。ベツレヘムの羊飼いだったダビデは徹底的に神様に服従する人生により、イスラエルの永遠の星になりました。主よ、不服従と服従の境界線で綱渡りする愚かさをこれ以上犯さないようにさせてください。聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることは大牛の脂肪に勝るという神様の御言葉を私たちの人生で立証させてください。たとえ天に向けて叫んで泣いても、神様の御心に服従して右にも左にもそれることなくベトシェメシュへ向かう目牛にならせてください。朝になる前に神様の御心に服従するために自分の足で再び真っ暗な地下牢へ歩いていくパウロとシラスにならせてください。そのような私たちの人生がこの時代の歴史の中で神様の摂理を成し遂げる神様の荘厳なドラマにならせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。